Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。毎日毎日いろんなことがあるなぁと思う最近です。大人になるとやることがたくさん増えていくような気がします。さて、話は変わって、私は月に一度1週間プチファスティングをしているのですが、7日目になるともしかして40日40夜できるのかもしれないと思ってしまいます。そして8日目に何をするかというと、お肉を思いっきり食べます。そうすると体内の燃焼がものすごくわかりますが、眠気も出てきますので、8日目は1日の時間調整をしないと1日潰れてしまいます。ちなみに私は1日コーヒー、お水を飲むことを自分に許しております。これからファスティングしてみようかなと考えている方は、正しい方法でやってください。では本日は詩式8。エフライムの人々はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのか。ミディアン人と戦いに行くとき、私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。ギデオンは彼に言った。あなた方に比べて私が今何をしたというのですか。アビエゼルのブドウの収穫よりもエフライムの取り残した実の方が良かったではありませんか。神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べて私が何を教えたというのですか。ギデオンがこのように話すと彼らの怒りは和らいだ。それからギデオンは彼に従う300人とヨルダン川を渡った。彼らは疲れていたが追撃を続けた。彼はスコテの人々に言った。どうか私についてきた兵に丸型のパンをください。彼らは疲れているからです。私はミディアン人の王ゼバフとザルムナを追っているのです。するとスコテの首長たちは言った。お前は今ゼバフとザルムナの手首を手にしているのか。我々がお前の部隊にパンを与えなければならないとは。ギデオンは言った。そういうことなら主が私の手にゼバフとザルムナを渡されるとき、私は荒野の茨と棘でお前の体を打ちのめす。ギデオンはそこからベヌエルに登っていき、同じように彼らに話した。するとペヌエルの人々もスコテの人々と同じように彼らに答えた。そこでギデオンはまたペヌエルの人々に言った。私が無事に帰ってきたら、この櫓を打ち壊す。ゼバフとチャルムナはカルコルにいたが、約1万5000人からなる陣営の者も共にいた。これは東方の民の陣営全体のうち、生き残った者のすべてであった。剣を使う者12万人がすでに倒されていた。そこでギデオンはノバフとヨグボ派の東の天幕に住む人々の道を登っていき、陣営を撃った。陣営は安心しきっていた。ゼバフとザルヌマは逃げたが、ギデオンは彼らの後を追った。彼はミディアンの2人の王、ゼバフとザルムナを捕らえ、その全陣営を震え上がらせた。こうして、ヨアシの子ギデオンはエースの坂道を通って戦いから帰ってきた。彼はスコテの人々の中から一人の若者を捕らえて尋問した。すると、その若者はギデオンのためにスコテの首長たちと77人の長老たちの名を書いた。ギデオンはスコテの人々のところに行き、そして言った。見よ、ゼバフとザルナムを、彼らはお前たちが私をそしって、お前は今ゼバフとザルムナの手首を手にしているのか。お前に従う疲れた者たちに我々がパンを与えなければならないとは、と言ったあの者たちだ。ギデオンはその町の長老たちを捕らえ、また荒野の茨や棘を取って、それでスコテの人々に思い知らせた。また彼はペヌエルの櫓を打ち壊して町の人々を殺した。それからギデオンはゼバフとザルムナに言った。お前たちがタボルで殺した者たちはどんな人たちだったか。彼らは答えた。彼らはあなたによく似ていました。どの人も王子のような姿でした。ギデオンは言った。私の兄弟、私の母の息子たちだ。主は生きておられる。お前たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしなかったのだが。そしてギデオンは自分の長男エテルに立って彼らを殺しなさいと言ったが、若者は自分の剣を抜かなかった。彼はまだ若く恐ろしかったからである。そこでゼバフとザルナムは言った。あなたが立って私たちに打ちかかりなさい。人の勇気はそれぞれ違うのだから。ギデオンは立ってゼバフとザルナムを殺し、彼らのラクダの首にかけてあった三日月型の飾りを取った。イスラエル人はギデオンに言った。 あなたもあなたの子もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子も治めません。主があなた方を治められます。ギデオンはまた彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。各自の分取り物の耳輪を私にください。殺された者はイシュマエル人で金の耳輪をつけていた。彼らはもちろん差し上げますと答えて上着を広げ、各地がその分取り物の耳輪をその中に投げ込んだ。ギデオンが求めた金の耳輪の重さは金1700シュケルであった。この他に三日月型の飾りや耳飾りやミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、また他に彼らのラクダの首にかけてあった首飾りなどもあった。ギデオンはそれでエポデを一つ作り、彼の町オフラにそれを置いた。イスラエルは皆それを慕ってそこで印行を行った。それはギデオンとその一族にとって罠となった。こうしてミディアン人はイスラエル人の前に屈服させられた。そして二度とその頭を上げなかった。国はギデオンの時代40年の間穏やかであった。ヨアシの子エルバールは帰り自分の家に住んだ。ギデオンには彼の腰から生まれ出た息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シュケムにいたそばめもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこでギデオンはアビメレクという名をつけた。ヨアシの子ギデオンは幸せな晩年を過ごして死に、アビエゼル人のオフラにある父ヨアシの墓に葬られた。ギデオンが死ぬとイスラエルの子らはすぐに元に戻り、もろもろのバールを慕って印行を行い、バールベリテを自分たちの神とした。イスラエルの子らは周囲のすべての敵の手から救い出してくださった彼らの神主を心に留めなかった。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルのために尽くしたあらゆる善意にふさわしい誠意を彼の家族に対して尽くさなかった。終わり。いかがでしたか？エフライムの人々はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのか。ミディアン人と戦いに行くとき私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。このように8章は始まりました。ここまでを読み進めるといくつかのキーワードが浮かび上がってきますね。40という数字です。40年平和が保たれると主の教えに背き主の怒りを買うということが繰り返されてますね。旧約のノアの箱舟では雨が40日40夜降り続いたとあります。またエジプトを出てから40年荒野で生活。新約でもイエス様は40日40夜断食をして祈ったということですし、イエス様が復活後に昇天するまでは40日。この40という数字は聖書の中では裁きや罪の期間であったり平和が続く期間であったりしました。イエス様が40日間福音を述べ伝えたということからも想像すると、40が主の節目の数字であり、新しい出発の土台を築くために必要な期間でもあるということがわかります。では本日のピックアップは35節です。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルのために尽くしたあらゆる善意にふさわしい誠意を彼の家族に対して尽くさなかった。Today's pick up is verse 35. Nor did they show kindness to the house of Zerubbabel, Gideon, in accordance with the good he had done for Israel.
いかがでしたか？それでは主の恵みに授かれる週末を過ごすことができますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。
God bless you. Have a good weekend. See you next time.